塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日も番組をスタートしていきたいと思います。この番組の今年最後の放送となってしまいました。まあと言いながらですね、 FM 立川の今年最後の放送がですね、この番組でいいんでしょうかという気もちょっとしますけれどもね。まあそれはともかく、今年も1年間いろんなことがありました。相変わらずですね、冤罪事件なくなっておりませんし、無罪を求めて戦っている人もまだまだたくさんいらっしゃいます。前回布川事件の冤罪被害者桜井昌司さんがですね、台湾のイノセンスプロジェクトに参加しまして、台湾と日本の司法の違いに愕然としたということをですね、放送したんですけれども、今回はですね、桜井昌司さんが、来年にかけて冤罪をなくすために何をしたいかということをね、語っていただきます。ぜひお聞きください。
31日です、
皆さんこんばんは。布川事件の桜井昌司です。いよいよ今年も終わりが近づいてまいりました。皆さんにとってはどんな1年だったでしょうか。年を重ねるほどに時間の流れが早くなるって言われますけど、どうですかね。まあ早い、過ぎた時間っていうのは、まあ、私はまあ全部早いと思ってまして、まあつい先日正月だった、確かにそうなんですけど、考えてみると、正月何をしたかよく分かんないんですよね。まあ、今放送する前にちょっとこの録音始まる前にちょっと見たんですけども、たら今年の正月は広島駅から始まってまして、あ、広島行ったんだ、それから毎年行ってる明慶学園の高校1年生に冤罪の話をしたんだ、あ、それから法政二高も行ったとかですね、こう思い出すんですけども、なんか遥か昔のような気がするんですね。まあ、短いんですけど、はるか昔の気がしてまして、あ、この1年という感覚がだんだん違ってきたのは間違いないですね。71になりまして、ますます人生が楽しくなってるんじゃ申し訳ないですけど、なんか過ぎる時間がですね、こう意味のないものが何もないって言いますか、毎日自分にとって何か意味合いのある時間として過ごせるような感じがしてるんですね、この頃。それが若い頃と違い、決定的に違いましたかね。ただ今年、振り返って一番思うのは、一番楽しかったことはっていうと、まあいろいろあるんですけども、古希野球大会の全国大会に行きましてですね、兵庫県の三田市初めてやりました。去年も行ったんですけど、実は岡山県の倉敷行ったんですけど、台風で流れてしまって一試合もできなかったんですね。桜井さんレフト守ってもらうからね、桜井さん一緒に頑張ってねなって言われて、よしやってやるぜなと思ってたんですけど、結局一試合もできないで、こっちから茨城県の方から倉敷行ったもんで、倉敷の美観地区を嫌になるほど見てきて帰ってきたってなんですけど、今年はですね、古希チームとして30人ぐらいいたんですよ。還暦から上がってくる人たちがいてですね、そこにレギュラークラスの人がいっぱい来ちゃったせいで、残念ながら出られなかったんですね。これが残念だぜ、なんだよって感じで、でも準決勝、ベスト8まで残ったんですね。で、ベスト4をかけた戦いで東京の優勝したチームに負けたんですけど、負けたらしいんです。私はベスト8の試合まで行って、その後の予定があったんで、それで帰っちゃったんですけど、私が負けたから帰っちゃいましてですね、私が帰ったから負けちゃいましてですね、残念だったんですけど、初めてこう、で野球って面白いなってこう思って、 来年はレギュラーで出てやろうって改めて思いました。一応私はチームで一番足が速い方なもんですから、まあ、球もこう追いつくんですよね。ですから守備では負けるつもりないんですけど、まあ、皆さんみんな上手で、今年はその野球行ったことが、まあ、私的には一番楽しかったですね。ついでに有馬温泉も行ってきましてですね、有馬温泉ってのもなかなか良かったです。皆さんぜひ茶色いお湯で体に気持ちいいんで行かれたらと思います。あとはですね、福岡、私国賠裁判でやってることは皆さんご存知くださるかと思います。なぜ福岡事件が作られたんだというこの問題を解決するために隠してある証拠を全て見せろよということで裁判したんですけど、残念ながら結局ね、こう何一つ証拠が見せられないまま結審ということになりました。まあ結審して来年3月までには判決を出しますという裁判所の宣言があったんで、多分年明けで決定日の知らせ、判決日の知らせが来ると思うんですけどね、まあ、この国賠裁判をやってみても、その日本の裁判っていうのは欠陥裁判だという確信を持つ植えられるばかりでしたね。全てが検察法務省の言いなりって言いますか、やりたいように進んでしまうんですよね。この冤罪が一つ作られても、それを根本的に解決しようとしない国民性とでも言うんですかね、それがこの裁判に現れているなっていうのをつくづく感じました。前回の放送で冤罪被害者の会を作るという話をさせていただいたんですけども、なぜ冤罪被害者の会を作るかというとですね、やっぱりその体験をした 人たちがなぜ冤罪が作られるかという自分の体験した思いを話して伝えて、法律そのものを改正しなかったらどうしようもないと思うんですね。もう法律の運用とかでそういうものでごまかしちゃダメなんじゃないかって気がしてまして、まあ、前回台湾の使用が24時間しか警察の身柄を持てないって話しましたけども、日本は23時間なんですね。それで追起訴になったりすれば、それからいくらでも入れられてしまうんですよ。人質司法って言われるんですけどね、罪を認めなかったりやったと言わなかった限りはいつまででも拘束してしまう、受刑者になる前にも刑を受けさせるような感じが日本の司法なんですね。で、まあ、私自身が一番その間違ってるやり方というのは、警察が疑問を持って引っ張って嘘の自白をさせて一件落着するという捜査手法が冤罪を作ると思ってるんですね。で、これをやめさせない限りダメなんじゃないかで思うとですね、刑事訴訟法の改正とかいろいろ小難しい話になってしまうんですけども、そして警察って汚いし怖いですからね、どんなことでもするじゃないですか。警察が聞き込みに来たといえばみんなペラペラ話すじゃないですか、あることないことね。でその情報をもとに何かされると一番怖い人たち誰か分かります？皆さん国会議員なんですよね。残念ながら警察が自分の味方であってほしい、あるいは検察庁が自分の味方であってほしい。だからあの方たちというのは残念ながら警察や検察のやり口に鍵を閉ざすような訂正させるような法律改正できないんだと私たち思ってます。でもそうじゃ困る。やっぱり一人の人の痛み、一人の人を守るための法律であってほしいし国家であってほしいというのが我々冤罪者の願いであって、その最初の部分にせめて鍵を閉ざせなかったら証拠の部分からまず手をつけようよって、その裁判に関わる人が自分の裁判に問われる罪でどんな証拠があるのか、自分が無実の証拠があるかもしれないじゃないですか。それを全部見せる権利を与えてほしい、証拠閲覧権っていうんですけどね、これをまず求めようって私は考えてます。で、まあ、冤罪仲間といろいろ話し合ってます。ただ冤罪仲間の中にはですね、いや それだけじゃダメなんじゃないの、弁護士さんが取り調べに立ち会って警察が一方的にこう殴りつけたり蹴ったりして嘘の自白をさせないようなシステムにするべきだという人もいます。それもそうですよね。それも必要だと思います。あるいは検察官の上訴権といいますか、やめさせようよって、検察官は原告、我々はまあ犯人された被告というんですか、被告と原告は対等だから被告に 上訴権があれば検察にも上訴権があって当然そういう話なんです。違うんですね皆さん、わかります？検察というのは絶大な力を作って いろんな証拠を見てこの人を犯人だとして証拠を持って起訴するわけじゃないですか。裁判にかけるわけじゃない。でその裁判で有罪になるあるいは無罪になったらもうそれでおしまいなんですよ。敗れたんですもん。同等じゃないじゃないですか。それをあたかも同等のように言って無罪となったらその無罪をひっくり返すために新たに証人を作り上げたり御用学者を雇っていい加減な鑑定をしたりするのが今の検察庁なんですよ。ここに鍵を閉ざそうという意見もあります。当然ですよね。ですから、まあ、せめて検察の上訴権廃止、弁護士立ち会い、そして証拠閲覧権、この3つを冤罪者の痛みとして実現させようかと私たち願ってます。もちろんもっともっとありますよね。警察に辞めさせるべき問題というのがあって、私まあ前の番組なんかで何度も言ってるんですけど、冤罪を作り上げた人が無責任でいられる国家っていいんだろうかって。お医者さんがね、右の手を怪我した人の左手を手術して、あ、間違っちゃったで済むんですかね。ビデオを作る人が鉄筋10本入れるけど1本しか入れなかった、あ、間違っちゃったで済むんですかね。あるいはバスの運転手さんがバスの経路を右へ回って左行っちゃって、あ、横あるんですよで済むんですかね。物を作る人が、あ、間違って作りましたで仕事やってられるんですかね。やってられないと思うんですよ。お医者さんだって医療看護で逮捕されますよね。日本は違うんですよ。公務員がやった行為というのは個人として責任を問われないという最高裁の判例があるんですね。自分たちを守ってるのかもしれませんけど、いかに社会の治安を守る大事な組織であろうと、間違った人が平然と間違ったと言って済ましちゃダメなんだ、ね、右の肺にがんのある人の左の肺を取っちゃったらどうなるんですか。そういう行為をしておいて警察や検察官は誰一人として罪に問われない、これが間違ってるんじゃない、私そこなんですね一番の問題はと思ってるのは、江戸時代無実の人を犯人にした役人は処罰されました。当たり前です。なぜ民主主義になって法治国家となった今の社会で公務員の行為が許されるんでしょうか、許すんでしょうか、許しておいていいんでしょうかというのが私の意見なんですよね。一般社会人と同じように大事なお仕事をする警察でも検察でも裁判所でも間違ったら責任取るんですよ。当たり前じゃないですか。もしこの法律ができたら私は警察官は嘘を言わなくなると思うんですよね。検察官は無実の証拠を隠して出さないなんて言わなくなると思うんですよね。裁判官も白は白、黒は黒と言ってくれると思うんですよね。袴田事件の大島高明のようにあんな腐った判決は出せないと思うんですよね。私自身がね、この冤罪を体験して決して警察を恨んでるわけじゃありません。おかげさまで幸せな人生を生きられたし、人として満ち足りた時間を生きたと感謝してます。でもそれともこれは別問題だね。間違ったことは間違ったとして、裁かなくちゃダメなんだっていうのは私の確たる思いで、いつか、まあ、私が生きてる間は無理かもしれませんけど、冤罪被害者の会っていうのを作って、まあ、たくさんいますよね日本の冤罪者。こういう実はですね、鹿児島行った時に弁護士さんにこう言われたんです。桜井さんね、冤罪者って言ってもいろいろあるんですよって。いろんな事件の参考人として何日も何日も呼び出されて、あ、関係ないとなった、それも冤罪なんですよ、あ、そうだって初めて気がつきまして、もしかすると無数にそんな人っているんじゃないですかね。ちょっと来いって警察に言われたらみんな行っちゃうじゃないですか。任意出頭なんて行かなくてもいいんですかね皆さん。嫌だって断ればいいんですから。ところが警察に呼ばれて行くじゃないですか。そして何日もこう呼び出されてね、中にはいい人は、ああ自分がちょっと悪かったかなと思ってしまうかもしれませんけども、そういう人を含めたら多分日本には何万何十万とか冤罪者いるんじゃないでしょうか。私はこの世に言われる、世間で騒がれるような冤罪事件はたくさんある。しかしそれ以上に世に騒がれない、人に知られない冤罪者が苦しんでいることを知っているつもりです。現実にですね、 今日事務所に来ましたら山形刑務所から、私宛てに、冤罪者だという手紙が来ましてですね、まあ、力を貸してくださいなんて来てました。こういう仲間たちきっといっぱいいますよね。あの皆さんの周辺にももしかしたらいらっしゃるんじゃないでしょうか。新しい年3月には冤罪被害者の会を立ち上げたいと思います。ぜひあの皆さん私たちの会にですね声を集めてください。そしてあの皆さんの力を集めて、日本をですね法治国家らしい法治国家にしたいと思います。あのどこでも私この頃言います、安倍晋三さんは韓国だったらば無期懲役何回も受けます。あの方が犯罪者にならないのは日本だからなんですよ。森友問題のような、あるいは賭け問題のような、あんなことをもし総理大臣がやったら韓国だったらすぐ逮捕されますよ。逮捕されあのね、まあ、こう言うとあの皆さん笑うんですけども、本当だと思います。韓国の大統領はみんな悪い、日本は違う、違うんだ、日本はただ逮捕されないだけ、日本の警察や検察が下手れ、政治権力と結びついて自分たちのやりたいようにやってる裏金を含めてね、そういうのが警察や検察なんですよ。もちろん真面目な警察官もたくさんいらっしゃいます。もちろん真面目な検察官もたくさんいらっしゃいますね。今の裁判所の中でおかしいと思っている裁判官の方もいらっしゃると思います。だからその人たちのためにも私たち冤罪被害者は声を上げて、正しい人が正しい人でいられる警察、検察、裁判所にしたいとも願ってますので、皆さん力を貸してください。よろしくお願いします。
はい、桜井昌司さんのお話を聞いていただきました。冤罪をなくすためにはもう本当にいろいろなことを、同時進行でね取り組んでいかなきゃいけないなということなんですけれどもね、冤罪に興味がなかった方も、ぜひね関心を持って、一緒に参加していただきたいと思いますよ。さあ、もう本当にねあと十数分で2019年なんですけれども、拘置所の年の瀬年始ってどういうものなのかなっていうね、ちょっとそんなことを考えてみたんですけどもね、本日もですね韓国人権センターの事務局長田草麻衣子さんにお話を聞きたいと思います。早速お聞きください。それでは本日もですね韓国人権センターの、事務局長をやっていらっしゃる田草麻衣子さんに、本日もお話を伺いたいと思います。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この収録はですね12月の、まあ、クリスマスにやっておりますので、年明け前に、年の瀬に、放送するか年明け後に放送するかちょっとまだわからないんですけども、あの、まあ、年越しということでね、拘置所での年越しってちなみにどんなのどんなものなのかなというのをちょっと興味本位でお話を伺いたいんですけども、
まあ、私自身中に入って年越しした経験っていうのがないので、
はい、
あの本当だったらね経験した方に話していただくのか、あるいはそこで働いている方なんかがいいと思うんですけども、拘置所も役所ですので年末年始は基本的にあの働く人も少なくなるし、あの通常業務がお休みになるんですよ。まあ、通常業務といっても中に人が入ってますから、うん、
はい、
もちろんその人たち生活をするんだけど、例えば面会の受付とかなくなりますから、
うん、
はい、あの弁護士なんかも会いに行けなくなっちゃうんですよね年末年始はね。その手紙の発信出したり受け取ったりとか、はいはい、そういうのもちょっとあの止まったりとかしますし、まあでもねこれはね実はあのちょっと脱線すると、検察官は取り調べで年末年始も拘置所に行ったりするんですよ。今話題のね特捜事件、まあカルロス・ゴーンさんも東京拘置所入ってますけども、そうすると弁護人は接見できないのになんで検事の取り調べできるんだみたいな話になるんですけども、そうなんですよ。まあそれはちょっとさておきですね。まあ、要するに時間がなんていうかいっぱいあるわけですよね。裁判所もやってませんからね、はい、出廷するっていうこと、裁判所に出廷するっていうこともないし、で、まあ年越しというか、まあ、お正月三が日っていうのは、
はい、
やはりあの拘置所でも少ない限られた国家予算の中ですけれども、まあ、特別なあのお正月用のメニューが出たりとかですね、まあ、少しでも塀の中だけれども、
はい、
正月気分を味わってもらおうっていうそういう工夫はしてますよね。
そうですか。
まあ、こういう情報がでも出ると、なんでそんな、ね、塀の中にいる連中に、その特別 なんかこう金をかけるんだみたいな反応する人が絶対出てくるんですけども、ただそれはね、そんな豪勢なね、何今あの通販とかでいろいろやってるよう なんか何人前で何万円みたいな、そんなのと全然違いますよ。本当にささやかな。だけどもやっぱり中にいる人にとっては、あの特に他の面で楽しみが何もない中で、まあ、食事っていうのはとっても大事ですよね、はい。まあ、でしかも、まあ、拘置所に入っている人っていうのはまだあの有罪かどうかっていうのが確定していない、まあ、無罪推定が法律上は働いている人なわけで、はい、まあ、あの中に入っている昔の依頼者なんかはね、はい、なんかこう絵で絵をつけてですね、あの、メニューこうでしたって解説してくれる人とかいたりしましたけれどもね、
はい、うん、そうですね、まあ、あの一般の人は多分、あ、拘置所っていうのは監獄じゃないんだと、あそういう違いからスタートしなきゃいけない人もいるかもしれないですけどね。
拘置所は監獄、
あ、留置所って言うんでしたっけ、
あ、警察留置所ね、ええ、はいはいはいはい、はい、は監獄じゃないんですけどね、はい、あれ前も言いましたね、監獄っていうのはザクっていうと刑務所とか拘置所なんですよね、はい、で刑務所は、
そうそう、
はい、刑務所は主にあの罪がもう確定した人、判決が確定した人が、はい、ごく一般的に言うと懲役の受刑者がたくさん入ってる、
は
い、
で今お話をしていただいているのは拘置所ということですね、はい、まだ、刑が確定していない段階で裁判ももしかしたらしていない
人もあのごく一部ですね、はい、要するに検察庁が逮捕して、まあ、収容する、はい、される場所ですと警察じゃなくて、まあ、公衆になるわけですよね、
はい、うん、そうですね、
まあ、代用監獄は、はい、まあ、その場合は使わないと、はい、いうことなんですけれども、
でもね、そういう方たちにちょっとした正月気分を味わっていただくのは別に悪いことじゃないですよね、人権上、
うん、まあ、さっき言ったようにその無罪推定がね、うん、まあ、法律上と私は言ったわけなんですけれども、はい、まあ、本来的にはあの無罪推定なんだから、はい、もっとその他の活動も、うん、もっと自由度が認められて本来はいいはずなんですよ。例えば、まあ、はい、欧米とかだとまだ刑が確定する前の未決の人たちでもそのレクリエーションのような活動に参加できたりとか、はい、そういうところもあるんですけども、まあ、日本の場合はまあそうはいかないと、はい、そういったまあサービスというかですね、というのの提供はないと、
はい、
刑確定前はないっていうことですので、そうするとその閉ざされた世界で、もちろん拘置所だと例えば家族とかに電話をかけられるっていうこともないし、まあ、受刑者になるとね、ごく一部あの認められている人もいますけれども、そういった中 で、しかも東京拘置所なんてあの窓は部屋についてるけど窓から外は全然見えないみたいな構造になってますね。部屋の窓の外に廊下があって、それはあの監修の職員の人たちがその監修をするために歩くための廊下があるわけですよ。で廊下の外に壁があって、その向こう側が本当の外って、言ってる意味分かりますかね。
分かる。
だから天気も何も分からないわけですよ。
音楽スタジオって基本的にそういう構造になってるんですよ。であの、まあ、割とそういう場所にいることが多いんですけど、あの外がすぐそこにないとものすごい圧迫感を感じて
ですよね。
あのたびたび、その私タバコは吸わないんですけど、たびたび外に出て、空気吸わないとなんか本当ちょっとね疲れてくるんですよ。
そうでしょう。人間ってそういうもんだと思うんですよ。あの昔の東京拘置所の建物なんかはね、はい、ちゃんと外が見えたんですよ。
あ、そうです
か。なんだけれども、まあ、もう20年近くになりますかね、建て替えをして、うん、昔古い拘置所の時は、ね、イラン人の人々が逃走とかしたの覚えてません？全然覚えてない。まあ、建て替えをしまして、そういう構造になっちゃったんですけど、どっちかというと中の人が外を見られないようにするっていうよりは、外の人が中を見ないようにっていうね、あのそういうことなんですよ。まあ、2018年はそのオウムの人たちの対応執行という年でもありますけど、まあ、当時まだこれから裁判を受けるという朝原祥子さんが東京拘置所に行った時に、まあ、あのメディアに写真撮られちゃったっていうのがあって、 もう絶対見えないようにするっていう。
あ、そうですか。
で実際そのまさに圧迫感をね、夏日さんが受けられたように、新しいその拘置所の単独室っていう、まあ、独房ですよね、はい、入って本当にあの精神的に変調をきたしちゃった人が何人もいるんですよ。
うん。
で特にあの未決の人、あるいは死刑が確定している人ってずっとそこにいなきゃいけないから。
ですよね。
あの1日 23.5 時間か分かんないけど、はい、運動とか入浴以外はずっとそこにいるわけだから、はい、その圧迫感たるや、壁が迫ってくるように思えるっていう表現をした人がいましたね。
あ、そうですか、はあ、そう考えるとちょっと、なんとも言えないですけど、本当になんかやりすぎというか人権無視としか思えないんですけどね。
まあ、だからそういう閉塞的な、ね、環境、でもなんていうのかな、一方でそういうのをあの市民社会の側も望んでそういうものになっているという部分があって、まあ、さっきの例はそのメディアに写真とか撮られないようにということだったけれども、はい、逆にその周辺の、ね、住宅の人とかから、はい、その拘置所の中にいる人から、うちのマンションの建物を見られたくないとか、そういう苦情とか要望とかも来ちゃうわけですよ。そうするとやっぱりあの役所側としては、まあ、ただでさえ迷惑施設っていう肩身の狭い思いをしているわけですから、なんとかしてあのそういう苦情とか寄せられるんだったらそれに対応して、全然見えませんよっていうふうにしちゃうっていうね。だからなんていうのかな、でもそこにいるのは人間なんですよね。生活してるんですよ、生きてる人間が。
そっか、そういういろいろなことでその人たちの精神状態をおかしくさせてしまっている責任の一端もなんかありますね、こちらにも。
だからなんていうのかな、一方的にね、その役所が悪いとか法務省もダメだというわけにはやっぱりいかなくって、役所の側をそういうふうに向かわせているいわゆる世論だったりとかまあ社会の反応とかいうのがあって、みんながみんなそういうふうに考えてるわけじゃないと思うけども、はい、声が大きい人、がそういう、まあ、意見を届けているということですよね。
はい、聞いていただきました。もう本当にね、知らないことばっかりで、あ、そうなのかというね、驚きに満ちたインタビューだったんですけどもね、いかがだったでしょうかね。もうあと数分でね、2018年が終わってしまいます。今年1年はどんな年だったでしょうか。まあ、同時にですね、冤罪で全く何もしていないのに刑務所で新しい年を迎える人もいるんですよね。そんな人たちにね、思いを馳せて、冤罪がなくなるように、ぜひねご協力いただきたいと思いますよ。2019年もよろしくお願いいたします。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、さまざまな形の冤罪が現在も世の中にあふれており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。君のために。